堀本裕樹17音の夜。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ふづきさんとは初めましてなんですけども、
はい、
はい、
初めまして
初めまして本当に、はい、ふづきさんの詩のね、拝読させてもらって、その、はい、みずみずしさっていうところと、そのまあもちろん女性なんで、その女性性をね、はい、こう捉えつつも、そういう女性性をこう超えていくような、すごいその普遍的なね、詩の力強さっていうのをね、僕すごく感じて、本当お会いしたかったんですよ。
ありがとうございます。
はい、だから本当光栄です。
嬉しいです。
こちらこそ。それでまず、はい、ふづきさんの原点からお伺いしたいんですけども、はい、小さい頃ってどういうお子さんでした？
そうですね、はい、小さい頃はすごい、小学生ぐらいの時は本が好きで、もう電車の中とか、うん、旅行中でも本を手放さないような子供で、親によく本読まないで窓の外を見なさいって怒られてました
、はい、じゃあお家に本は結構たくさんあったんですか？
そうですね、あんまり、うん、でも正直そんなに文学全集とかがあるような家ではなくって、うん、ただ父親が図書館によく連れて行ってくれたので、だいたい今思い出せる範囲で好きだなっていう本は全部図書館で読みました。
あ、そうなんですね、はい、じゃあお父さんも図書館が好きで本も好きだったんですね、
はい、そうですね、父がよく連れて行ってくれました。
なるほど、それは影響大きいですね、はい、
そうですね、
はい、それで初めてその詩をね書いたのはいつなんですか？
小学校の4年生の時です、
うん、それは学校の授業とかじゃなくて自分で書いた？
はい、あ、はい、当時日記を毎日つけていたんですけども、はいはい、なんて言うんでしょう、日記の3文の文章で表現するんではなくて、うん、詩っていうもうすごく短いまとまりで、うん、なんか自分の日常を記録してみたくなって、で書き始めました。
なるほど、
はい、
その詩って覚えてます？うる覚えですかね。
そうですね、どんなだったかな。ただ、うん、当時きっかけになった本があって、
はい、
その本の中に高校生の男の子が書いた詩っていうのが入っていたんですよね、
うん、
で、それまで教科書で詩は読んでいたんですけども、
はい、
やっぱりちょっと近づきがたいというか、
うん、
なんか偉い人が書くものだっていうような認識でいたので、うんうんうん、
ちょっとありますよね、
はい、はい、なんか小学生の自分にとっては、うん、あ、高校生の子が書けるなら私にも書けるだろうっていうのがあって、うんうん、その人のポエムを真似して、
はい、
多分書き始めました。
なるほど。
から学校のことだとか、
うん、
まあ、友達のこととか、
うん、
親のこととか、割とこう身近なものが題材だったと思います、う
ん、なるほど、はい、その詩人にね、
はい、
こうなろうと思ったのはいつ頃なんですか？そうやって書き始めてね、
はい、
うん、
そうですね、詩人になりたいというか、うん、最初はまあ、本を読むのが好きだったので、
はい、
本を出すっていうことにすごく憧れがあって、詩集を出したいと思っていたんですね。なんか詩人になろうっていう認識っていうよりは、詩集を出して他の人に私の詩を読んでほしいなっていう気持ちだったんですけども、うん、中学校2年の時に現代詩手帳っていう詩の雑誌に、
はい、ありますね、
投稿し始めて、うん、そこからはなんか詩を書くこと自体が目的になったというか、はい、楽しくなりまして、うんうん、
なるほど、
まあ、詩人になろうというよりはなんか投稿欄っていう、うん、その現代詩手帳の雑誌の中にある中に自分の居場所を見つけたので、
うん、
なんとかそこでなんか自分の立ち位置を確立したいみたいな気持ちだったと思います、
うん、なるほどね、うん、詩人になろうというよりも、はい、そのまず詩を書きたいと、
はい、
ね、自分の詩を書いて、
はい、
そこで発表してね、
はい、
うん、まあ、たくさんの人に読んでもらいたいという気持ちがあったんでしょうね。
そうですね、なんか、うん、選者の、その選考委員のような方が、詩人の方がいらっしゃって、
はい、
毎月コメントを書いてくださるんですよ、はい、入選した詩に関して、
うん、
それがすごく嬉しくって、
うん、
はい、2年半ぐらいずっと投稿していました。
なるほど、はい、僕も俳句始めたのはやっぱり投稿なんですよね。
はい、
はい、うん、あの小説のこう後ろの方とかね、あの俳句とか短歌の欄あるんですけども、
はい、
ああいうところにね、あの僕も送って、
はい、
こう特選なんかになると、
はい、
あの選評つけてくれるんですよね。
はい、
ああいうのって嬉しいですよね。
嬉しいですよね、うん、すごく励みになります。
なりますよね、
はい、
うん、で藤木由美さんってこのお名前は、はい、これペンネームなんですか。
はい、そうなんです、うんうん、そのまあ先ほど中学生の時に投稿を始めたと言ったんですけども、はい、その時ブログを、書き始めていて、
うん、
インターネット上なので当時、まあ、インターネットは匿名であるっていうのが、はい、常識的だったので、うんうん、まあ、ハンドルネームを考えなくちゃいけないということで、はい、だから藤木由美っていうのはペンネームでもありつつ最初もともとは何でしょうね、うん、ハンドルネームの感覚でつけたものだったんです、
うん、あ、そうですか、
はい、
あ、それがでも本当にペンネームというか自分のね、詩人の名前として使ってるんですね、
はい、なってしまいました
なるほど、
はい、
はい、
もっと普通の名前にしておけばよかったなってよく思うんですけど
いや、なかなかでも、はい、すごくインパクトっていうか、
はい、
印象ありますよね。美しいですよね。
ありがとうございます、
はい、
もう中二病丸出しってよく言われるんですけど、
いや、とんでもないです
よ。実際中学生の時考えたんですよ、
うん、
はい、
いや、いいと思います、はい、ではここで一曲おかけしたいと思うんですが、
はい、
普段音楽聴かれますか。
そうですね、まあ、詩とか言葉を考えたりするときに、よくその自分の感覚だけでは出てこないこう言葉を出したいというか、
うん、
違う回路をつなぎたいみたいなときに音楽を聴きます。
なるほど、
はい、
では藤木さんの方から曲紹介の方をお願いします。
はい、と浅川真紀さんで夜が明けたら。
堀本裕樹17音の夜。
堀本裕樹17音の夜、今夜は詩人の藤木由美さんをお迎えしています。ここからは藤木さんの最新詩集屋根よりも深々とについてお伺いしていきます。この作品は第一詩集適切な世界の適切ならざる私より3年半ぶりのこう詩集ですよね。
はい、
はい、で拝読させていただいてすごく感銘したんですけども、屋根よりも深々と、なかなかこう、
はい、
不思議なタイトルっていうか、
はい、
うん、このタイトルをつけた理由ってございます？
そうですね、
うん、
なんて言うんでしょう、その一番詩集の最後の、
はい、
中に好き勝手という詩を入れているんですけども、その好き勝手の最後の一行が、
はい、
屋根よりも深々と愛をかぶりたいとあって、
うん、ありますね。
で、すごくタイトル詩集のタイトルをつける時迷ったんですけども、
はい、
その普通屋根というものは高く掲げるものなので、
うん、
高いものを深々とというのは、
うん、
なんかちょっと不思議な感じがするとよく言われるんですけども、
はい、
深々とかぶりたいの方に、うん、本来かかってきていたものなので、うん、認識としては多分屋根を掲げるっていうよりは、
うん、
自分の頭上にかぶさってくるものと
して帽子のイメージですね。
帽子のようなイメージで、
はーはーはー、はい、
つけたタイトルですね。
なるほど、
もう本当に最後の詩の最後の一行に、うん、
はい、
関わってくる部分なので、
うん、
最後まで読んだ方へのご褒美みたいなものだなと思ってつけました。
なるほど、
はい、
その帽子っていうのは僕も感じましたね。
あ、はい、
うん、でね、他にイメージするとするとその雪とかね、
はい、
雨をこう、
はい、
受容するイメージっていうのも感じたんですよ。
はい、
うん、なんかねいいタイトルだなと思いましたね。
ありがとうございます、
はい、でたくさんね好きな詩があったんですが、
はい、
僕はその地球とかね、
はい、
こう海が出てくる詩が好きで、
はい、
例えばその大きく産んであげるね地球、こういう詩がありましたよね、はい、でこの味は海、この2編なんか本当に僕いいなと思ったんですが。
ありがとうございます。
いえいえいえ、それでね、藤木さんにとってその地球っていうのはね、 どういうイメージでこの詩は書かれたのかなと思ってお聞きしたいなと思ったんですけども、
はい、
はい、まあ印象的だったのが、私を子供扱いするのなら地球お前を産んでみせようっていうね、はい、ところがありますけども、
はい、
非常にこう大きいっていうか、
はい、
大きいものをでも自分をね、
はい、
お前を産んであげようっていう自分が産むっていうその発想っていうかね、
はい、
うん、ここが非常に面白いなと思ったんですが、
うん、
うん、
はい、
どうですか、こういうところっていうのはどういうイメージで出てくるんですか、穂月さんの頭の中から。
そうですね、
うん、
その第一新種の時はやっぱり若さもあったので、まあ、18歳ぐらいで、
うん、
その自分以外の人たちに対して敵意を抱いたり反抗、うん、反発心を持っていたりっていうような部分があったんですけども、
はい、
今回屋根よりも深々とに入ってる詩というのは、
うん、
どちらかというとそういった壁みたいなものを乗り越えてもっと周囲の人とつながりたい、うん、とか、バラバラになってしまったものをこう一つにつなぐ、
うん、
包みたいみたいな欲求がありまして、
なるほど、
で、なんか詩の中であれば、
うん、
まあ、あくまでイメージの上なんですけども、なんかそれが実現できるんじゃないかとか、
うん、
書いた私自身にとってとか、
うん、
読まれた方にとってそれがなんか実態になるんじゃないかっていう思いがあって、
なるほどね、
なのであえてちょっと、うん、まあ壮大というか地球を妊娠するっていうようなイメージで、
うんうんうん、
その自分の中に世界をこう大きく育てるっていうような、うん、なんかこう広がりが生まれるといいなと思って書いた詩です。
なるほど、
はい、
うん、そのイメージが本当に今お話をお聞きしてなおさらこう伝わってきましたね。で、地球の中にある海っていうのもね、
はい、
またこれ広大な大きなものですよね。
そうですね、
でまたこう、はい、生み出していく、
はい、
大元というか、
はい、
その藤木さんにとって海の何か原風景であるとか、
はい、
海といえば、
はい、
ここの海思い出すなとか、はい、そういうイメージってあります？
そうですね、うん、海は実は札幌で生まれ育っていて、はい、海っていうのは正直身近な存在ではなかったんですね、
うんうんうん、
それほどだからモデルになっているような海が実在するっていうわけではないんですけども、
うん、
こうイメージとしてこう満ち引きを繰り返す、
うん、
なんかこう波のリズムであったりとか、
はい、
その荒々しかったり穏やかであったりっていう表情を持っているような部分にすごく惹かれていて、
うん、
まあその詩の中で出しやすいというかすごく近しさを覚えてよく使っていた時期がありました、う
ん、なるほど、はい、札幌から海っていうのは遠いんですか？
遠いのかな、あんまり行かなかったです。
そうですか。
そうですね、うん、なんか高校時代にクラスの友達に海行こうって誘われて、
うん、
それを断った思いでしかない。
断っちゃったんですか？
断っちゃいましたね、
うんうんうん、
はい、
じゃあこっちに出てきて
こっちに出てきて旅行とかで、うん、今年の夏、はい、松山に行ったんですけど、
うん、
一人でぼんやり海を眺めてきたりとかしました、はい、
いいですよね松山の海もね、
はい、
うん、ふずきさんってどういう時に詩が浮かんだりするんですか？
そうですね、
うん、
なんだろうな、
やっぱりその詩のモードにします、
はい、
僕だったら俳句作る時に俳句モードにするんですよ、
はい、
なんとなくわかりますよね。
わかります。
切り替えるって。
そうですね、
うん、
もちろん詩を書く時は詩のモードになるんですけども、なんかこうその時にいきなりそのなんだろう詩のなんだろう言葉が出てくるっていうわけではないので、うん、普段から思いついたものをノートになんとなく書き留めているものを見直したりとかして、
はい、
じゃあ今回こういう感じで書いていこうかなっていうプロットみたいなの筋立てみたいなのを準備します。
なるほど、
はい、
はい、ちょっとねまだまだお伺いしたいんですがそろそろお別れの時間となりました。
あ、
はい、今週のゲストは詩人の藤木由美さんでした。藤木さんには来週もお話をお伺いします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
堀本裕樹17音の夜。